お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
国内各地の情報や話題をお届けするオーストラリアワイド、今日はキャンベラからヘーゼルウッドエミさんのリポートです。エミさん、こんにちは。
ユミさん、こんにちは。
キャンベラの方はいかがですか？
はい、キャンベラは秋の訪れを感じる気候となりました。週末は気温がですね、最低気温10度を下回り、日陰にいると肌寒く長袖が必要でした。ですが、日中は28度、9度まで上がる日もあり、まだ暑さが残ります。一日の気温の差が激しいのがキャンベラの特徴でもあります。また、気候と関係するのが植物ですが、我が家の庭では、キュウリの収穫、夏野菜のキュウリはもう終わり、ミニトマトはまだ続いているといった具合です。あと日本人には馴染みのある青じそもそろそろ終わりで花が咲いています。
家庭菜園をされてるんですね。
そうですね。私というよりも主人が好きなので、はい。
これからの季節になりますと、どういったお野菜になるんですか？
これからはどうでしょう。今まだサラダに使うロケットってわかります？ちょっとピリッとくる、はい。それはまだ今も育っていて、でもバジルも終わったし、しばらく夏が一番いろいろやはり育つので、キャンベラは霜が降りるのが早いので、そうすると結構お野菜やられちゃうんですよね。シルバービートってわかりますか？ほうれん草のような、はい。それは多分まだいけると思います。
なるほど。もう現在でもね、先ほど10度以下に落ちるということで、冬になったら本当かなり冷え込むんですもんね。
そうですね。はい。
そんな秋が深まるキャンベラですが、今日はどういった情報をいただけますか？
はい。今回は2つの話題をお伝えします。まず1つ目が、先週土曜日に夜空を飾ったスカイファイア2026です。スカイファイアは1989年に始まったコミュニティイベントで、今回は土曜日、3月14日に行われました。花火は日が沈んでからとなりますが、土曜日の午後は屋台が並び、臨時バスも運行し、交通規制もあって、お祭りの雰囲気に包まれていました。花火が始まる前の明るい時間のアトラクションとしては、次のようなものがありました。5時半には、ロイヤルミリタリーカレッジのバンドパフォーマンス。6時半頃には、退役軍人、トップガンパイロットのマット・ホール氏による曲芸飛行ショー。曲芸飛行というと、日本ではブルーインパルスが有名で人気がありますよね。で、その後、7時半頃には、ロイヤルオーストラリアンエアフォースのF-35FA ライトニング2という戦闘機が上空を飛びました。この F-35A ライトニング2はオーストラリアディフェンスフォースのスペックの情報によると、長さが 15.7 メートル、高さが 4.4 メートル、翼のスパンが 10.7 メートルです。ちょっとなんとなく大きさを頭に描くことができますかね。で、こちら最高速度なんですが、時速 1960km、マッハ 1.6 という驚異的な速さで、私には想像がつかないのですが、ユミさんもあまりわからないですよね。
はい、わかんないですし、パイロットの方、どういった状況なんでしょうね。ちょっ
とそうですよね。生きてられるなという感じですが。この飛行機で最新の技術が詰め込まれた戦闘機のようです。私の息子が友人と実際に見たんですけれども、とて もう大きな音、爆音とスピードで迫力満点だったそうです。
本当様々な催しがあり、はい、イベントなんですね。
そうですね。まあ、キャンベラがディフェンスのこのベースがあるので、やはりそういう、先ほどのバンドパフォーマンスであったりとか、こういうエアフォースの方を見ることができるんでしょうね。はい。そして、メインの花火なんですが、新年のお正月の花火よりも長い20分間、鮮やかで様々な模様の光が、バーリー・グリフィン湖の水上に打ち上げられました。幸いお天気にも恵まれていたので、大勢の観客が芝生の上にピクニックマットを敷いて鮮やかな夜空をめでていました。この花火は FM 放送局2局ともタイアップしていて、 もしラジオをチューニングしていたとしたら、音楽と花火がこうシンクロして楽しめたようです。すべての花火が終了しますと、皆が拍手と歓声を上げ、素晴らしい雰囲気でした。
20分というのはかなり長いですよね。
そうですね。私、シドニーの大きなお正月の花火がありますよね。あれ、どれぐらいの長さかわからないんですけども、キャンベラのお正月のは結構あっという間にあって終わってしまって、今回は20分は割と長く感じて、楽しめました。
かなり力が入ってますね、やっぱり。
そうですね。息子もお金どれだけ花火あげるのにかかるのって言われて、わからない。たくさんよっていうふうに答えたんですけれども。で、ここで少しだけ私の感想を述べさせていただくと、こう、今、世界では紛争が起きていて、現実にこの戦闘機が空を飛んでいる中、こうやって美しい花火を見上げることができるキャンベラ、まあ、そしてオーストラリアは実に平和に恵まれているなと思いました。
本当、それは日々感じますよね。
そうですね。まあ、オーストラリアでもいろいろ影響を受けていること方もいらっしゃるんでしょうか。花火を見ているときには、そういうものを全く感じない、とても平和な夜でした。じゃあ次の話題なんですが、次は新しく完成した木造の巨大迷路です。場所はキャンベラのシンボル、レイクバーリー・グリフィンやガバナージェネラルの家が近くの、ウェストンパークペニンシュラにあるヤララ村プレイステーションです。グランドオープニングは3月28日土曜日で、ライブ DJ や無料のフェイスペインティングも予定されています。私は移住する前のことで知らなかったんですが、キャンベラには1980年から2006年、つまり25年間ほど丸太でできた大迷路があったそうです。ですが、20年前に、まあ、自然の劣化で閉鎖されました。ですので、キャンベラで育った子供や家族にはこの大迷路に思い出がある人も少なからずいるようです。
私もその一人だと思います。
あら、そうですか？こちらに来たことありますか？
いや、
そうなんですね。
新しい迷路って昔あったよなって思ったんですよね。
あ、そうなんですね。私はニュージーランドで一回迷路行ったことあるんですけど、オーストラリアでは、行ったことがなくて、このキャンベラのは全然存じ上げませんでした。このヤララ村プレイステーションは50年以上ビジネスを続けていて、この巨大迷路プロジェクトは実に12年間をかけて ACT 政府とのやり取りもあり実現したそうです。ここにはファームアニマルやミニゴルフ、また一時的に休止していますが、ミニチュアトレインもあります。ヤラ村プレイステーションの理念につながる、なぜ子供たちは遊ぶこと、プレイが必要なのかの問いですが、それは遊ぶことにはソーシャルスキル、問題解決スキル、相手を思いやる心、想像力、好奇心、そして言語の発達を後押しするからと考えているからです。この巨大迷路は野外にありますが、上空からの写真を見ると屋根のある空間もあります。ここがおそらく鏡張りの部屋になっていて、写真から私が想像したのでは、日本で人気のあるチームラボの色とりどりのプロジェクティングです。ご存知の方は想像がつくと思うんですけれども、キラキラしていて、壁が鏡でして、お子様だけでなく大人も楽しめる空間でないかとは思います。迷路を楽しむには約1時間のが目安のようなんですが、その大きさを表しているファンファクトがあったのでご紹介します。松の丸太を1768本使い、7万6000本のスクリューでこの丸太を支えて壁を作っているということです。ので、約1年ぐらいにわたっての作るのに時間かかったというふうに、紹介してありました。入場料はそれなりにするんですが、今はスペシャルオープニングプライスが設けられているようです。ご興味のある方は早いうちに一度足を運んでみてはいかがでしょうか。最後になるんですが、去年のキャンベラレポートで取り上げたので、今年はトピックに選ばなかったもので、キャンベラバルーンスペクタキュラーが現在開催中です。 こちらは毎年恒例の熱気球が早朝に飛び立っているので、もしキャンベラにお越しになる機会がある方はぜひ調べてみてください。日程は3月22日日曜日までとなっております。
いや、キャンベラは本当イベントもたくさんありますけど、このアトラクション、特に子供向けのアトラクションが多いですよね。
キャンベラはこう土地が広いので、そういうアトラクションを作るスペースがシドニーやメルボルンに比べるとまだまだあるんではないかなと思いますね。なので、よくオーストラリア人の方がおっしゃってるのが、キャンベラは子育てに、子育てにとてもふさわしい街である。まあ、若者にはちょっと退屈かもしれませんが、子育てにはいい街っていうふうに聞いております。
ちょっと私も個人的にその迷路すごく気になります。
そうですね。海さんがまさか行ったことあるとは思いませんでした。
そうなんです。かなり昔に来ているので。
そうですね。
エミさん、今日はありがとうございました。
はい、ユミさん、ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。